悩みのせいで私はもうボロボロでした。私はがんを宣告され、苦しみながらゆっくりと死んでいくことになると言われました。悩みのせいで私は人生の10年を無駄にしました。わけもなく体調がおかしくなりました。私は1937年に夫に先立たれました。幼い頃の私の生活は恐怖でいっぱいでした。
我に与えたまえ、変えられないものを受け入れる静かな心と、変えられるものを変える惜しい心と、それらを見分けられる賢い心と。
How to stop falling and start living by Dale Carnegie。
もしあなたが本書から最大の成果を得たいと思うなら、必要不可欠な条件が一つある。どんな原則やテクニックよりも重要な絶対条件である。この基本的な条件に従わない限り、何をいくら学んでもほとんど役に立たないだろう。逆にこの基本的な要件を満たしているなら、あなたは奇跡を起こすことができるだろう。その魔法のような要件とは何だろうか。それは何かを学び取りたいと心の底から強く望むことであり、悩むのをやめ新たな人生を始めるのだと固く決意することに他ならない。どうしたらそのような強い気持ちを持つことができるだろうか。それはこの本に書かれている原則があなたにとってどれだけ重要であるかを絶えず思い出すことである。それらの原則をマスターすれば、より豊かで幸せな生活を送るのにどれだけ役立つかを頭に思い描くのだ。繰り返し繰り返し自分に言って聞かせよう。心の平穏、幸せ、健康、さらにはおそらく収入さえも、長い目で見れば本書で説かれている古くからの明白な永遠の真理を行動に移すかどうかにかかっていると。デール・カーネギーの悩まずに進め、新たな人生を始める方法。
How to stop falling and start living by Dale Carnegie。
はじめに、本書の成り立ちと目的。二十歳の頃、私はニューヨークで最も不幸な若者の一人だった。生活するためにトラックを売る仕事をしていたが、トラックが動く原理も知らなければ、知ろうとさえしなかった。仕事が嫌だった。ニューヨーク西56丁目のゴキブリが我が物顔で歩き回る家具付き安アパートでの暮らしが嫌だった。壁に吊るされた何本ものネクタイのことは今でも忘れられない。朝、新しいネクタイを取ろうとして手を伸ばすと、ゴキブリどもが四方八方に逃げ散るのだ。同じようにゴキブリがのさばっているはずの汚い安食堂で食事を取るのも嫌だった。毎晩、出迎える人もいない部屋に帰ってくると、ひどい頭痛がした。それは、落胆と不安、苦しみと憤りが積もり積もった末の頭痛だった。私が苦い思いを抱えていたのは、学生時代に抱いていた夢が、悪夢へと変わってしまっていたからだ。 これが人生だというのか。あんなにも待ち焦がれていた心躍る人生がこれだというのか。嫌いな仕事に汗を流し、ゴキブリどもと共に暮らし、ひどいものを食べ、未来に何の希望もない。これが私の人生のすべてなのだろうか。本を読み、本を書く自由な時間が欲しかった。私は学生時代、物書きになることに憧れていたのだ。嫌な仕事を辞めても、得るものこそあれ、失うものはないはずだ。そう思った。金銭的に豊かになりたいとは思っていなかったが、人生を豊かなものにはしたかった。要するに、ルビコン川を渡る時が来ていたのだ。人生を切り開こうとする若者の多くが直面する決断の時が。私は決断し、その決断によって、私の未来は一変した。その後の私の人生は幸せに満ち、夢に描いていた以上に実り多いものとなったのだ。私の決断とはこうだった。嫌でたまらない仕事は辞める。もともと教師を志して、ミズーリ州のウォレンズバーグ州立教員養成大学で4年間学んだのだから、夜間学校の成人クラスで教師をして暮らそう。そうすれば、昼間は自由な時間が持てるから、本を読んだり、講義の準備をしたり、小説を書いたりして過ごせばいい。私の夢は、書くために生き、生きるために書くことなのだから。夜間学校で大人を相手に何を教えればいいだろうか。大学で受けた教育を振り返り、あれこれ検討しているうちに、大学で学んだことで仕事でも生活でも一番役立っているのは、人前での話し方について受けた訓練や経験だということに気づいた。その理由は何だろう。私の気の弱さや自信のなさを拭い取り、人と接する勇気と自信を与えてくれたからだ。それにリーダーシップというものは、しっかりと自分の意見を言える人物にこそ備わるものだということを、はっきりと分からせてくれもした。私はコロンビア大学とニューヨーク大学の夜間公開講座で、話し方を教える講師に申し込んだが、どちらの大学も、私の手助けは必要ないと回答してきた。その時はがっかりしたが、今では断られたことを神に感謝している。そのおかげで YMCA の夜間学校の講師の職を得ることができたのだから。YMCA の夜間学校では、具体的な成果を、それもすぐに見せることが求められた。簡単な話ではなかった。受講生は大人たちであり、大学の単位や社会的な名声を求めてやってくるわけではない。彼らの目的はただ一つ。自分が抱えている問題を解決したいということだ。一人前の人間として、職場の会議でひるむことなく自分の意見を言えるようになりたい。セールスマンなら、難しい客を訪問するときに、訪問先の前を何度も行ったり来たりして勇気を奮い起こさなくても済むようになりたい。沈着冷静で自信のある人間になりたい。職場で出世したい。家族のためにもっと稼げるようになりたい。受講生は授業料を分割で支払っており、期待通りの成果が得られなければ支払いをやめてしまう。私の報酬は、月給制ではなく、歩合制だったから、食べていくためには、講義が受講生の実際の役に立つようにしなければならなかった。当時は教える上でハンディキャップを負っているかのように感じていたが、今になって思えば、お金に換えられない貴重な訓練を受けていたことになる。受講生たちにやる気を起こさせ、彼らの問題を解決する手伝いができなければならない。 毎回の授業を新しい発見があるものにして、受講生たちが続けて来ようとする気にさせなければならない。実にやりがいのある仕事だった。私はこの仕事をすっかり気に入った。私が目を見張ったのは、受講生たちがたちまちにして自信をつけ、その多くがみるみるうちに昇進したり昇級したりしていくことである。クラスは、私の最も楽観的な希望さえ上回るほどの大成功を収めた。一晩5ドルの固定給にするのを渋っていた YMCA が、3学期も経たないうちに、毎晩30ドルの歩合を支払うようになったのだ。最初は話し方だけを教えていたが、数年経つうちに受講生たちには、友達を作ったり、他の人を動かしたりする能力も必要なことが分かってきた。そうした人間関係に関する適切なテキストが見当たらなかったので、自分で作ることにした。作ると言っても、通常の方法で執筆したわけではない。私のクラスの受講生たちの体験談を元にし、それに肉付けし、発展させたのだ。私はそのテキストに、人を動かすと名付けた。この本はもっぱら、私の成人クラスのために書いたテキストであったし、それまでも4冊の本を出していたが、どれもほとんど評判にならなかったので、この本があれほど売れるとは夢にも思っていなかった。私は現存する物書きの中で、最も驚かされた人間の一人に違いない。それからさらに何年か経つうちに、受講生たちにとってもう一つ重大な問題があることが分かってきた。それは心の悩みである。受講生のほとんどはビジネスマンだった。上級管理職、セールスマン、技術者、経理担当など、ありとあらゆる商売や職業の人たちが集まっていたが、その多くが悩みを抱えている。また、クラスには女性たちもいた。仕事を持っている人もいれば、専業主婦の人もいたが、彼女たちも同じように悩みを抱えている。じっくりと考えるまでもなく、悩みを克服するためのテキストが必要なのは明らかだった。そこで私はそんなテキストを見つけようと考えた。そこで、ニューヨークの5番街42丁目にある巨大な公共図書館に出かけてみたが、驚いたことに、タイトルに悩みという言葉を含む本は22冊しかないことが分かった。その一方で面白いことに、寄生虫というタイトルを持つ本は189冊もあるのだ。悩みに関する本のほぼ9倍。驚きではないか？心の悩みは人類が抱える最大の問題の一つなのだから、全国のどこの高校や大学にも、悩みを解消する方法についてのコースがあってもおかしくない。そう思われないだろうか。しかし、どこかの大学にそういうコースがあるという話は耳にしたことがない。心理学者のデビッド・シーベリーが、その著書、上手に悩む方法の中でこんな風に書いているのも無理からぬ話だ。我々は人生経験というプレッシャーに対して、ほとんど何の準備もしないまま大人になる。それは、本ばかり読んでいた人が、突然バレエを踊ってみろと要求されるようなものだ。その結果何が起きるか。我が国の病院のベッドの半分以上が、神経や心の問題を抱えた患者で占められることになるのだ。私は、ニューヨーク公共図書館の書棚に並ぶ悩みを扱った22冊の本にざっと目を通し、さらには手当たり次第悩みに関する本を買い求めた。しかし、私のクラスでテキストとして使えそうな本は一冊も見当たらなかった。そこでまたも自分で書こうと決意した。私が本書執筆の準備に取り掛かったのは、7年前のことである。どのようにしてか。 あらゆる時代の哲学者たちが悩みについて語っているものに目を通した。また、孔子からチャーチルに至るまで、あらゆる伝記や自伝を何百と読んだ。各界の有名人へのインタビューも試みた。その中には、ボクシングの元世界ヘビー級王者、ジャック・デンプシー、第二次世界大戦の英雄、オマール・ブラッドレー将軍とマーク・クラーク将軍、自動車王ヘンリー・フォード、フランクリン・ルーズベルト大統領の夫人、エレノア・ルーズベルト、人生相談で有名なジャーナリストのドロシー・ディックスなどがいる。しかしこれはほんの取っかかりに過ぎなかった。インタビューしたり、本を読んだりすることよりはるかに重要なこともした。5年間というもの、ある研究室で働き、悩みを克服する方法を研究したのだ。その研究室とは、私の成人クラスである。私の知る限り、その手の研究室としては、世界に例のない、最初にして唯一のものだ。研究は次のように行われた。悩みを解消するための方法を何人かの生徒に与えて、実生活の中で実際に使ってもらい、得られた結果をクラスで報告させる。それ以外の生徒には、以前自分が使ったことのある方法について発表してもらう。こうした経験を通して私は、この地球上に住む他の誰よりも多く、私はどのようにして悩みを克服したか、という話に耳を傾けてきたと自負している。話を聞くだけでなく、悩み克服に関する数えきれない体験談にも目を通してきた。手紙で送られてきたものもあれば、アメリカやカナダの170都市以上で開設されている私のクラスで賞を取ったものもある。だから、この本は象牙の塔から生まれたものではないし、悩みを克服する方法についてのアカデミックなお説教でもない。私が心がけたのは、数千もの人々が悩みを克服した方法について、テンポよく簡潔に記録した報告書を作ることである。はっきりと明言できるのは、本書は実用的だということである。ぜひ、熟読吟味していただきたい。胸を張って言うが、この本には、B 氏だの、曖昧にぼかしたメリーとジョンだのといった、どこの誰ともわからない人物は登場しない。ごく少数の例外を除けば、実名を挙げ、住所も明らかにしている。本書に出てくる体験談は、実証済みの本物の記録なのである。フランスの詩人で哲学者のヴァレリーは、科学とは成功した処方箋の集大成であると言っている。この本はまさにそれで、人生から悩みを取り除くことに成功し、時の試練にも耐えた処方箋の集大成なのである。しかしながら一つだけお断りしておきたい。本書には、目新しいことは何一つ書かれていない。目新しくはないが、一般的にあまり実行されていないことがたくさん出てくる。はっきり言ってしまえば、目新しさなど必要ないのだ。理想的な生活を送る方法は皆すでにわかっている。キリストが行った三条の説教や黄金律のことは誰もが読んでいるはずだ。問題なのは知らないことではなく、行動に移さないことである。本書の目的は、古くから伝わるたくさんの基本原理をもう一度掲げ、解説し、現代風に焼き直して蘇らせ、それによって皆さんの目を覚まし、それらの原理を実行に移すよう促すことである。あなたは何も、この本がどのようにして書かれたかを知りたくて本書を手に取ったわけではないだろう。具体的な方法論を求めているはずだ。よろしい。では本題に入ろう。まずは本書のパート1とパート2を読んでいただきたい。 それで悩みを忘れ、人生を楽しくする新しい力やヒントが得られなかった人は、本書をゴミ箱に投げ込んでいただいて結構。本書はあなたのお役には立てないからだ。デール・カーネギー。本書から最大の成果を得るための9つの心得。
9 suggestions on how to get the most out of this book.
One. もしあなたが本書から最大の成果を得たいと思うなら、必要不可欠な条件が一つある。どんな原則やテクニックよりも重要な絶対条件である。この基本的な条件に従わない限り、何をいくら学んでもほとんど役に立たないだろう。逆に、この基本的な要件を満たしているなら、この9つの心得を読むまでもなく、あなたは奇跡を起こすことができるだろう。その魔法のような要件とは何だろうか。それは、何かを学び取りたいと心の底から強く望むことであり、悩むのをやめ、新たな人生を始めるのだと固く決意することに他ならない。どうしたらそのような強い気持ちを持つことができるだろうか。それは、この本に書かれている原則があなたにとってどれだけ重要であるかを絶えず思い出すことである。それらの原則をマスターすれば、より豊かで幸せな生活を送るのに、どれだけ役立つかを頭に思い描くのだ。繰り返し繰り返し自分に言って聞かせよう。心の平穏、幸せ、健康、さらにはおそらく収入さえも、長い目で見れば、本書で説かれている古くからの明白な永遠の真理を行動に移すかどうかにかかっていると。2。最初は各章にざっと目を通して、その章の全体像を把握しよう。次の章を読みたい気持ちに駆られるだろうが、誘惑に負けてはならない。単に娯楽のために読むのなら話は別だ。しかし、悩むのをやめ、新しい人生を始めるために読むのなら、もう一度同じ章をじっくりと読み直してほしい。長い目で見れば、その方が時間の節約にもなるし、得られる成果も大きいはずだ。3。時々読むのを中断して、読んだ内容について考えてみよう。本書で示された提言を、いつどのように実践するのか、自分に問いかけるのだ。そういう読み方の方が、ドッグレースの犬がウサギを追いかけるような慌ただしい読み方をするよりも、よほど得るものが多いはずだ。4. マーカーや色鉛筆、ボールペンなどを手に持って読もう。そして、使えそうな提言があったら、赤線を引く。四つ星級の提言だったら、文章全体に線を引いたり、目立つ印をつける。線を引いたり、印をつけたりして読めば、より面白くなる上に、後で読み返すのも楽だし、時間の節約にもなる。5. 私の知人に、15年にわたり、大手保険会社の支社長を務めている人物がいる。彼は毎月、自社が発行した保険契約書のすべてに目を通す。つまり、同じ契約書を毎月毎月、毎年毎年、繰り返し読み返しているのだ。なぜそんなことをするのだろう。契約条項をしっかりと頭に入れておくには、そうすることが唯一の方法だと、自らの経験を通して知ったからである。私は、話し方についての本を2年がかりで書いたことがあるが、折に触れて読み返さないと、自分が何を書いたか思い出すことができない。 人間が物事を忘れる速さと言ったら、驚くほどなのだ。だから、本書から本物で長続きする成果を得たいのであれば、一度さっと読んだだけで、こと垂れりと思ってはいけない。本書を熟読した後、毎月数時間かけて読み返そう。机の目のつくところに本書を置いて、時々ざっと目を通そう。改善の余地がまだまだたくさんあることを、常に自分の頭に叩き込むのだ。本書で学んだ方法を身についた習慣として無意識に行えるようにするには、復習と実践を絶えず本気で繰り返すしかないことを肝に銘じてほしい。それ以外に方法はないのだ。6。イギリスの劇作家バーナード・ショーはこんなことを言っている。人に何かを教えようとしたら、彼は何も学び取らないだろう。ショーの言うことは正しい。学びとは、自ら行うプロセスである。私たちは行動することによって学ぶのだ。この本で読んだ方法をマスターしたいと思うなら、それを行動に移さなければならない。あらゆる機会を捉えて、その方法を実行するのだ。さもなければ、すぐに忘れてしまうだろう。知識は活用してこそ頭に刻み込まれる。本書の提言をいつも必ず実践するのは難しいと思われるかもしれない。私自身、自分で本を書いておきながら、提案していることすべてを実行に移すのは難しいと思うことがよくある。だから、本書を読むときは、単に情報だけを手に入れようとしているのではないことを肝に銘じてほしい。そうではなく、新しい習慣を作ろうとしているのだ。もっと言えば、新しい生き方を模索していると言ってもよい。それには、時間と忍耐、日々の実践が不可欠である。だから、何度でも本書を開いてほしい。本書を悩みを克服するための座右の書にするのだ。厳しい試練に直面したとしても、取り乱してはいけない。考えもなしに、いつもと同じように行動したり、衝動的に動いたりしてはならない。それは大抵悪い結果を生む。その代わりに本書を開いて、自分が線を引いた箇所を読み返そう。新しい方法を試み、それが魔法を起こすのを見ていよう。7。あなたが本書に書かれている原則に違反したのを周りの人が見つけたときは、その都度罰金を払うようにしよう。そうすれば、周りの人があなたを変えてくれる。8。この本の第22章を開いて、ウォール街の銀行家、H.P. ハウエルや、アメリカ建国の父、ベンジャミン・フランクリンが、どのようにしてミスを少なくしていたか読んでほしい。本書に書かれている原則をちゃんと実践しているかどうか確認するために、ハウエルやフランクリンの方法を使ってみてはいかがだろう。そうすることには2つの効果がある。第一に、極めて貴重で、かつ興味深い学びの機会が得られる。第二に、悩みを断ち切り、新しい人生を始める能力が養われ、それが月桂樹のように、みるみるうちに成長し、枝葉を広げていくことになるだろう。9。日記をつけよう。本書の方法を実践して成功した事例を日記に残すのだ。書くときは具体的に書くこと。人の名前、日付、結果をきちんと書く。記録をつけることによって、それが励みになって、さらに努力する気になるだろう。それに何年か経って振り返ってみたときに、とても面白い読み物になるはずだ。 9つの心得まとめ。1、悩みを克服するための原則をマスターしたいと心の底から強く望む。2、各章を2回ずつ読んでから次の章に移る。3、時々読むのを中断して本書で示された提言をどのように実践するか自分に問いかける。4、重要な箇所には線を引く。5、毎月本書を読み返す。6、あらゆる機会を捉えて本書に書かれている方法を実行する。本書を座右の書にして日々の問題を解決するのに活用する。7、ゲームのようにして楽しく学ぶために、あなたが本書の原則に違反したのを周りの人が見つけたときは罰金を払おう。8、毎週自分がどれくらい進歩しているかチェックする。どんなミスを犯し、どういう改善をし、将来に向けてどんなことを学んだか自分に問いかけてみる。9、日記をつけて本書に書かれている方法をいつどのように実践したかを記録する。パート1、悩みについて知っておくべき基本的なこと。第一章、今日一日の枠の中で生きる。
Chapter 1: Living in Daytime Compartments。
1871年の春、一人の若者が一冊の本を手に取り、その中に書かれていた一節が彼の将来を大きく変えることになった。モントリオール総合病院の医学生だったその青年は、卒業試験に合格できるかどうかで思い悩み、卒業後何をすべきか、どこへ行くべきか、どうやって開業にこぎつけるか、どうやって暮らしていくかで思い悩んでいた。この悩める医学生は、この時読んだ本の一節のおかげで、当時における最も著名な医者となる。世界的に名を知られたジョンズ・ホプキンス大学医学部を設立し、イギリスで医学に携わる者にとって最高の名誉であるオックスフォード大学の欽定医学教授に任命され、イギリス国王からナイトの称号を与えられた。彼がこの世を去ると、その生涯を伝えるために2巻1466ページからなる伝記が書かれた。彼の名前はウィリアム・オスラー。オスラーが1871年の春に読み、悩みとは無縁の人生を送るきっかけとなった一節は、スコットランドの歴史家トーマス・カーライルの次の言葉である。我々のなすべきことは、遠くにあるぼんやりしたものを眺めることではなく、目の前にあってよく見えるものを実行することである。それから42年後、キャンパスにチューリップが咲き誇るうららかな春の夜、ウィリアム・オスラーは エール大学の学生を前にして講演を行った。4つの大学で教授を務め、よく売れた著書もある私のような人間は、特別な頭脳の持ち主だと思われるかもしれません。しかしそうではありません。私の親しい友人たちは、私の頭脳が極めて平凡なものであることを知っています。では、オスラー博士の成功の秘密は何だったのだろうか。博士はそれを、今日一日の枠の中で生きることだとしている。どういうことだろうか。エール大学で講演をする数ヶ月前、オスラー博士は大型客船で大西洋を渡った。その船では、ブリッジに立つ船長がボタンを押せば、たちまちのうちにガラガラという金属音が響き渡り、船の各区画が他の区画から遮断されて、海水の侵入を防ぐようになっていた。博士は、エール大学の学生に向かって次のように続けた。君たち一人一人は、大型客船よりずっと優れたメカニズムを持っているし、はるかに長い距離を航海します。私が申し上げたいことは、そのメカニズムをコントロールする方法を身につけ、今日一日の枠の中で生きるようにしていただきたいということです。それが人生を安全に航海するための最も確実な方法なのです。ブリッジに立って大きな防水扉がきちんと働いているかどうかを確認してください。ボタンを押して君たちの人生のあらゆる部分で鋼鉄の扉が過去を、死んでしまった昨日を締め出していく音を聞いてください。次に、もう一つのボタンを押し、金属のカーテンによって、未来を、まだ生まれていない明日を締め出しましょう。そうなればもう君たちは安全です。今日一日を心安らかに過ごせます。過去とは手を切りましょう。死んだ過去など葬り去るのです。愚か者の足元を照らして埃まみれの墓場へと導いてきた昨日など締め出しましょう。昨日の重荷に加えて明日の重荷まで背負って今日運ぶのだとしたら、よろめきつまずいて当然です。昨日と同様明日もきっぱりと締め出しましょう。未来とは、今日のことなのです。明日など存在しません。救いの時は今なのです。未来のことを心配する人には、エネルギーの無駄遣い、精神的ストレス、心の苦しみがつきまといます。前後の大きな防水扉を固く閉ざして、今日一日の枠の中で生きる習慣を身につけましょう。明日に備える努力など一切すべきではないと、オスラー博士は言っているのだろうか。そうではない。博士はこの講演の中で、明日に備えるための最善の方法は、今日やるべきことにすべての知性と情熱を集中して、きちんとやり遂げることだと繰り返し言っている。それが将来に備えるための唯一の方法なのだ。オスラー博士は、エール大学の学生たちに対して、毎日をキリストの、私たちに今日一日のパンをお与えください、というお祈りで始めるよう進めている。忘れてならないのは、このお祈りが、その日一日のパンだけを求めていることだ。昨日食べたパンが古かったことに文句をつけたりしてはいない。おお神よ、小麦畑は最近カラカラに乾ききっていて、また干ばつに見舞われるかもしれません。次の秋、口にするパンをどのように手に入れればいいでしょうか、とも言っていないし、もし食を失ったら、神よ、どうやって食べていけばいいでしょう、とも言っていない。そうではなく、この祈りは、今日一日だけのパンを求めるよう教えている。 あなたが口にすることのできるパンは、今日のパンだけなのだ。昔々、一文無しの賢者が、石ころだらけの土地を歩き回っていた。人々は日々の暮らしを立てるのにさえ苦労していた。ある日、山の上にいた彼の周りに人が集まってきた。賢者はその人々に対して、古今東西を通じて最も引用されているはずの演説を行った。時を超えて語り継がれていくことになるその言葉は、次のようなものだった。だから、明日のことを考えてはいけない。明日のことは明日自らが考える。その日の苦労はその日だけで十分だ。多くの人がこのキリストの言葉、明日のことを考えてはいけないに従おうとしない。実行不能なアドバイスであり、東洋的神秘主義の産物だとして拒むのだ。彼らは言う。明日のことを考えないわけにはいかない。家族を守るために保険をかけなければならないし、老後に備えてお金を貯めなければならない。出世するためにはどうすべきかを考えて準備しなければならない。その通り。もちろん、明日のことを考える必要はある。実のところ、このキリストの言葉は、300年以上も前、ジェームズ一世の時代に英語に翻訳されたものであり、当時と今では言葉の意味が違っている。昔は、考えるという言葉には、心配するという意味もあった。現在の聖書ではキリストの言葉をより正確に表して、明日のことを思い悩むなかれと訳している。確かに、明日のことを考える必要はある。慎重に考え、計画し、備えなければならない。しかし、思い悩んではいけない。第二次世界大戦中、我が国の軍隊の指導者たちは、明日のために計画を練りはしたが、思い悩んでいる暇はなかった。アメリカ海軍を指揮したアーネスト・キング提督は次のように言っている。我が国が持つ最高の人材に、最高の装備を与えて戦場に送り出した。そして最善と思われる任務を彼らに与えた。それが私のできることのすべてだった。キング提督はさらに次のように続けている。船が撃沈されたら、それを引き上げることはできない。船が沈みかけていても、それを止めることはできない。明日の問題を考える方が、昨日の問題でくよくよ悩んでいるより、よほど有意義に時間を使うことができる。それに、過去のことにいちいちこだわっていたら、とても身が持たない。戦時中であれ、平和な時代であれ、良い考えと悪い考えの違いはこうだ。良い考えは、結果と原因を考えて、合理的で建設的な計画へと導く。一方、悪い考えは、精神的ストレスや神経衰弱へと導くことが多い。私は最近、世界で最も有名な新聞の一つ、ニューヨークタイムズの発行者、アーサー・ヘイズ・サルズバーガーの話を聞く機会があった。第二次世界大戦の戦火がヨーロッパ中に広がった時、彼は呆然自失となり、将来に対する強い不安に襲われて、夜ほとんど眠れなくなってしまった。真夜中に何度もベッドから抜け出して、カンバスと絵の具を持って鏡に向かい、自画像を描いた。絵のことなど何も知らなかったが、自分の心から不安を追い出すために、とにもかくにも筆を動かした。それでも不安は消えず、ようやく心の平穏を取り戻したのは、賛美歌の中のある言葉を思い出し、それを自分のモットーにしようと考えた時だった。その言葉とは、ただ一足のみで垂れり、である。いかにその賛美歌の一節を示そう。道を示す優しい光よ。我が足元を照らしたまえ。遠くを照らせとは願わじ。 ただ一足のみで垂れり。同じ頃、ヨーロッパのあるところで、軍服姿の若者が同じ教訓を学んでいた。テッド・ベンジャーミノという、メリーランド州ボルチモア出身のその若者は、戦闘によるストレスにより、重い神経障害に陥っていた。ベンジャーミノはこう書いている。1945年の4月のことでした。私は不安が高じて、医者が言う、痙攣性横行結腸にかかってしまい、激しい痛みに襲われました。戦争があのまま終わらなかったら、私の体は完全にボロボロになっていたでしょう。私は疲れ切っていました。私は第94歩兵軍団の下士官であり、戦死者処理記録係でした。任務は、戦死した者や行方不明になった者、病院に収容された者を記録し、維持・更新する仕事の補佐です。また、敵味方を問わず、戦闘中に死んで、間に合わせに浅く埋められた遺体を掘り起こすのも手伝わなければなりませんでした。戦死者の所持品をかき集め、それらの形見を両親や近親者のもとに、間違いなく送り届ける必要もありました。私はいつも不安でいっぱいでした。そのうちとんでもないヘマをやらかすんではないか。最後まで任務をやり遂げることができるだろうか。まだ会ってもいない、1歳4ヶ月になる一人息子を、生きてこの手で抱くことができるのだろうか。心労のあまり、15キロ以上痩せてしまい、精神が不安定になって、気も狂わんばかりになっていました。手を見ると、もう骨と皮ばかりです。廃人になって国に戻ることになったらと考えると、恐ろしくなりました。こらえきれずに、まるで子供のように泣きじゃくったものです。すっかり気が動転してしまい、一人きりになると、すぐ涙が溢れてくるのです。バルジの戦いが始まった後は泣いてばかりいて、二度と正常な人間に戻れないんではないかと考えたほどでした。とうとう陸軍の診療所に収容されることになりました。そこで一人の軍医が与えてくれたアドバイスが、私の人生を大きく変えました。その軍医は、診察を終えると、私の病気は精神的なものだと告げたのです。テッド、君の人生を砂時計だと考えてみるんだ。砂時計の上の方の入れ物には、無数の細かい砂が入っている。それが中央部の細いくびれを通って、ゆっくりと一定の速度で下へ落ちていく。砂時計を壊しでもしない限り、君や私がどうあがこうと、一粒以上の砂がくびれを通るようにすることはできない。君も私も他の誰も、この砂時計のようなものだ。毎朝一日が始まると、その日のうちに片付けなければならない仕事がたくさん待っている。だが、一度に全部片付けるわけにはいかない。砂時計の砂がくびれのところを通るのと同じように、一つずつゆっくりと一定の速度で片付けるしかない。いっぺんに片付けようとしたら、体や心が参ってしまう。その記念すべき日以来私は、軍医がアドバイスしてくれたことをずっと実践しています。一度に一粒の砂、一度に一つの仕事。戦争中、このアドバイスのおかげで、肉体的にも精神的にも救われましたし、現在の仕事にも役立っています。私は今、ボルチモアにある金融会社の在庫管理担当をしています。仕事でも、戦争中に起きたのと同じ問題が起こります。一度にいくつものことをしなければならないのに、それをしている時間がない。在庫が不足することもあるし、それ以外にも新しい書式の処理、在庫の手配、住所変更、事務所の閉鎖や開設など、いろいろなことが一度に起こります。そんな時、 緊張して神経質になる代わりに、軍医が私に教えてくれた言葉を思い出すのです。一度に一粒の砂、一度に一つの仕事ってね。それを繰り返し自分に言い聞かせていると、仕事は効率的に片付くし、戦場で危うく私を破滅させそうになった心の乱れや混乱を味わわずに仕事を進められるのです。現代のライフスタイルに対するコメントの中で、最も恐ろしいものの一つは、病院のベッドの半数が神経や精神のトラブルを抱えた患者によって占められているというものだ。積み重なった過去の重荷や不安の多い未来の重圧に押しつぶされてしまった患者たちである。しかしそうした人々も、キリストの明日のことを思い悩むなかれという言葉や、ウィリアム・オスラーの今日一日の枠の中で生きよという言葉に従ってさえいれば、今でも大通りを闊歩し、幸せで有意義な生活を送っていたはずなのだ。皆さんも私も、今この瞬間、二つの永遠なるものが合流する場所に立っている。無限の彼方から続く膨大な過去と、刻まれた歴史の最後の音節から広がっていく未来との境に。我々は過去と未来のいずれにも住むことはできない。たとえほんの一瞬であっても。もしそんなことをしようとすれば、体も精神もボロボロになってしまうだろう。だから、自分が住むことのできる時間に住もうではないか。今現在から寝るまでの時間を。宝島やジキル博士とハイド氏などの作品で有名なロバート・ルイス・スティーブンソンはこう言っている。どんなに重い荷物でも、日暮れまでなら運ぶことができる。どんなに辛い仕事でも、一日だけならできる。誰でも愛想よく、辛抱強く、美しく、清く生きることができる。太陽が沈むまでなら。そして、それこそが人生の本当の姿なのだ。そう、人生が私たちに求めているのは、それだけなのだ。それなのに、ミシガン州サギノーに住む E.K. シールズ夫人は、寝るまでの時間を生きれば良いことを知らないばかりに、人生に絶望し、自殺寸前にまで追い込まれた。シールズ夫人は、自分の体験を次のように話してくれた。私は、1937年に夫に先立たれました。その時はとても気落ちしましたし、その上一文なしも同然の状態に置かれました。そこで、以前働いたことのあるカンザスシティの会社、ローチ・ファウラー社のレオン・ローチさんに手紙を書いて、復職させてもらったのです。私は以前、各地の教育委員会に本を売って生計を立てていました。2年前夫が病気になった時、車を手放してしまっていましたが、どうにかこうにか頭金を工面して中古車を手に入れると、本を売る仕事を再開しました。外を走り回る仕事に戻れば、気分も晴れると思ったのです。でも、たった一人で車を運転し、たった一人で食事をするのは耐えられない苦痛でした。地域によっては全く商売にならないところもあって、大した金額ではない車のゲップを払うのにも苦労する始末でした。1938年の春、私はミズーリ州バーセイルズの近くでセールスをしていましたが、その地域の学校はみすぼらしく、道路もひどいありさまです。孤独のあまり気がめいってしまい、自殺を考えたことさえありました。うまくいく見込みなど全くないように思われたのです。生きがいとなるものが全くないし、毎朝目を覚まして人生と向き合うのが怖くてなりませんでした。もう何もかもが不安で、車の支払いが滞るんではないか、家賃を払えなくなるんではないか、食べることができなくなったりしないか、体を壊さないかというのも 心配の種でした。医者にかかるお金さえなかったからです。それでも自殺を思いとどまったのは、私が死んだら姉がとても悲しむだろうと思ったのと、葬式代すらなかったからです。そんなある日、ふと目にした記事が私を失意のどん底から救い出して、人生に立ち向かう勇気をくれました。その記事の中の私に勇気をくれた文章には、どれだけ感謝してもしきれません。そこにはこう書かれていました。賢者にとっては毎日が新しい人生の始まりである。私はその言葉をタイプして車のフロントガラスに貼り、運転中いつでも目につくようにしました。一度に一日だけを生きるのであれば、生きるのはそんなに難しくないと分かりました。昨日のことは忘れ、明日のことは考えないことを学びました。毎朝私は自分に言い聞かせます。毎日が新しい人生の始まりだと。孤独を恐れたり、お金がないことを恐れたりすることからも解放されました。今では幸せですし、仕事もそれなりにうまくいっていて、毎日が充実しています。人生で何が起きようと、もう二度と不安に襲われることはないでしょう。未来を恐れる必要などないことが分かったし、一度に一日だけを生きればいいということ、賢者にとっては毎日が新しい人生の始まりだということが分かったからです。さて、次の詩の作者は誰だか分かるだろうか。あの者は幸せである。ただあの者だけが、今日は我が日と言える者、その者は揺るぎない心で言い放つ。明日よ、思うがままに悪をなせ。私はすでに今日を生きたから。言っている内容はとても今風ではないだろうか。ところが、この詩が書かれたのはキリスト生誕の30年前、ローマの詩人ホラティウスによるものである。私が知る中で人間の持つ最も悲しむべき性癖は、誰もが皆現実から目を背けようとすることだ。地平線の彼方にある秘密の花園を夢見て、今まさに我が家の窓の外で咲き誇っている花々を楽しもうとはしない。なぜ私たちはそんなにも愚か、それも自らを不幸せにするような愚か者なのだろうか。カナダのユーモア作家、スティーブン・リーコックはこう書いている。なんて奇妙なんだろう、人生の進み具合というのは。子供は言う、僕が大きくなったらと。ところがどうだ、大きくなって少年になれば、大人になったらという。そして大人になったらなったで、結婚した暁にはという。だが結婚したら後はどうなる？そうなると考えが変わって、引退できる年齢になったらと言い出すのだ。そして引退が現実のものになって、自分がやってきた道筋を振り返ると、そこには冷たい風が吹き渡っていて、何もかもが失われたこと、二度と取り戻せないことを知って、そこはかとなく寂しくなる。そして遅ればせながらに学ぶ。人生というのは、生きるという行為の中に、日々の時々刻々の経験の積み重ねの中にあるのだということを。デトロイトのエドワード・エバンスは、死ぬほど悩んだ末にようやく、この人生というのは生きるという行為の中に、日々の時々刻々の経験の積み重ねの中にあるという真理を悟った。貧しい家庭に生まれ育ったエバンスは、新聞の売り子をして、生まれて初めての金を稼ぎ、続いて食料品店の店員として働いた。その後、7人の扶養家族を抱えて、図書館の司書を補佐する仕事に就く。給料は安かったが、辞める勇気はなかった。 8年後、ようやく勇気を奮い起こして、自らの手で商売を始めた。いざ始めてみると、55ドルの借金を元手に起こした事業は、年商2万ドルの事業へと育った。ところが、そこに落とし穴が待っていた。それも深い深い落とし穴が。友人の巨額の借金の保証人になったのだが、その友人が破産してしまったのである。その問題がまだ片付かないうちに、すぐ次の災難が降りかかる。全財産を預けていた銀行が潰れてしまったのだ。エバンスは一文無しになったばかりか、1万6000ドルもの借金を抱える羽目になった。エバンスの神経はそれに耐えられなかった。彼は言う。
夜は眠れず、食事も喉を通りませんでした。わけもなく体調がおかしくなりました。不安、心配、それが体調不良の原因でした。ある日外を歩いていて気が遠くなり、歩道に倒れ込みました。立ち上がって歩くことさえできません。ベッドに寝かされましたが、体中に吹き出物ができ、それがベッドに当たって横になっているだけでも痛いのです。体はどんどん衰弱していき、ついには医者からせいぜい2週間の命だと言われてしまいました。ショックでした。遺言状をしたためると、ベッドに横たわって最後の時を待ちました。こうなれば、どんなにあがこうが、心配しようが、何の役にも立ちません。諦めの境地になって気が楽になり、眠りに落ちました。もう何週間もの間、2時間以上眠れたことがありませんでした。ところが、間もなくあらゆる俗世の悩みから解放されるとわかると、まるで忍び子のように眠りこけたのです。そして、あれほどひどかった倦怠感も消え始めました。食欲が戻り、体重も戻ってきました。2、3週間後には松葉杖につかまって歩けるようになり、一月半後には仕事に戻ることができたのです。病気になる前は、年に2万ドルを稼いでいましたが、その時は週30ドルの仕事にだって喜んでつくつもりでした。車を船で運ぶ時に、後ろのタイヤに滑り止めをしてあてがうブロックがありますよね。あれを売る仕事に就きました。すでに私は学んでいました。自分のことで悩まない。すでに起きてしまったことを悔やんでも仕方ないし、未来を恐れてもいいことはないとね。自分の時間とエネルギーと情熱をすべて、ブロックを売ることに傾けました。それからのエバンスの躍進ぶりは目覚ましかった。2、3年の間に会社を経営するまでに至った。彼の会社、エバンスプロダクツ社は、今では木工品のトップ企業として、何年も前からニューヨーク証券取引所に上場されている。1945年にこの世を去った時、エバンスはアメリカで最も先を行く起業家の一人になっていた。あなたがもし、グリーンランドに飛行機で行くようなことがあれば、彼を記念して名付けられたエバンス飛行場に降り立つことがあるかもしれない。この物語の要点はこうだ。エドワード・エバンスは、事業や人生でこれほどの成功を収めて、達成感を味わうことはなかっただろう。もし、いたずらに悩むことの愚かさを知らず、今日一日の枠の中で生きることを学び取らなかったなら。キリスト誕生の500年前、ギリシャの哲学者、ヘラクレイトスは弟子たちにこう言った。すべてのものは変化する。変化の法則ただ一つを除いて。だから、同じ川の流れに再び足を踏み入れることはないのだ。川の流れは刻々と変化しているし、川に足を踏み入れる人間もそうである。人生は絶え間のない変化の連続であり、唯一確かなのは、 今日という日だけだ。今日生きる喜びをなぜ、絶え間ない変化と不確かさに包まれた未来の問題を解決しようとして台無しにするのか。未来がどうなるかなど誰にもわからないのだから。古代ローマ人はこのことについて一言、いや正確には二言言っている。カルペディエムと。ラテン語で、今日という日をつかめ、つまり、今日という日を楽しめという意味である。そう、今日という日をつかんで、最大限に活用すべきなのだ。これは、アラビアのロレンスを発掘したことで有名なジャーナリストの、ローウェル・トーマスの心情でもある。私は先日、彼の農場で一緒に週末を過ごした。彼の家には、旧約聖書の詩篇、第118の言葉が、放送スタジオの壁に額入りで掲げられていて、いつでも目に入るようになっていた。今日こそは主の御業の日。今日を喜び、今日を楽しもう。イギリスの美術評論家、ジョン・ラスキンの机の上には、どこにも転がっているような石が置かれていて、そこには一つの単語が刻まれていた。京都。私自身は机の上に石は置いていないが、ある詩を鏡に貼り付けていて、毎朝髭を剃るたびに目に入るようにしている。それはウィリアム・オスラーがいつも机の上に置いていたもので、有名なインドの劇作家、カーリダーサの手になる詩である。夜明けへの挨拶。今日この日に目を向けよ。今日こそが人生、人生の中の人生だからだ。今日という短い一日の中に、君という存在の真実と現実のすべてがある。成長することの喜び、行動することの栄光、達成することの素晴らしさ。昨日は夢でしかなく、明日は幻でしかないが、失火と生きた今日は、昨日を幸せな記憶へと変え、明日を希望の予想図へと変える。だから、今日この日に目を向けよ。それこそが、夜明けを迎える挨拶だ。したがって、悩みについて真っ先に知っておくべきことはこうだ。悩みを自分の人生から締め出したいと思うなら、ウィリアム・オスラーのやり方に見習おう。ルール1。過去と未来を鉄の扉で閉ざせ。今日一日の枠の中で生きよ。次の5つの質問を自分に問いかけ、それに対する答えを書き出していただきたい。質問1。とかく今現在に生きることを忘れて、未来のことを心配したり、地平線の彼方にある秘密の花園を夢見たりしていないか。質問2。住んでしまった過去の出来事を悔やんで、今現在をわざわざ辛いものにしていないか。質問3。朝起きたとき、今日という日をつかもうと心に決めているか。今日という24時間を最大限に生かそうとしているか。質問4。今日一日の枠の中で生きることによって、人生を充実したものにしているか。質問5。いつ始めるか。来週か。明日か。それとも、今日この日から？